キリストには変えられません、キリストには変えられませんを、賛美したいと思います。私これ見てたのでどうもすみませんでした。どうも失礼しました。お詫びします。それでは山田先生にメッセージいただきます。大変失礼いたしました。
こんばんは。尊いお祈りに感謝いたします。それでは共に御言葉を見ていきたいと思いますけれども、今日はコロサイ人への手紙ですけれども、コロサイ書のまず初めに2章の10節をお読みしたいと思います。コロサイ書の2章と10節お読みいたします。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。今日はここから頭であるキリストというテーマで見ていきたいと思います。コロサイの教会には間違った教えがですね、いろいろ入り込んできていたわけなんですね。そのような中でパウロはですね、キリストがどのように素晴らしいお方であるかということをね、言っているわけなんですね。そしてそのキリストが私たちの頭であると、また教会の頭であると言ったわけなんですね。私たちの頭であるキリスト、つまり私たちを守り導いてくださるお方であるというわけなんですけど、今日はそのテーマのもとで見ていきたいと思いますけども、まず初めに見たいのはパウロの感謝と祈りであるわけなんですね。一章の三節から六節をちょっとお読みしたいと思います。パウロは挨拶の後でですね、感謝と祈りを 表しているわけなんですけども、まずその一番目の感謝ですね。一章の三節から六節、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのですと。まずパウロはですね、挨拶の後ここで感謝をしているわけですね。この際の教会の人たち、彼らの信仰と愛と望みについて聞いたからなんですね。コロサイの人たちは福音を聞いたわけなんですね。イエス様が私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、そして弟子たちに現れたこと、イエス様が真の救い主である、その福音を聞いたわけですね。彼らはその福音を聞いて本当に素直にイエス・キリストを信じ受け入れて救いに預かったわけなんですね。そこで神様の恵みをね、理解したわけなんですね。彼らはイエス様に対する信仰を持って主を仰ぐようになったわけですね。その信仰は彼らのうちに生きて働いてですね、本当にお互いに愛し合うようになったというんですね。そして神様に約束された望みをしっかりとね、持つようになったわけですね。彼らのその様子はね、周りの人たちに大きな影響を与え、実を結んでいったというわけですね。福音が広がっていったというわけですね。彼らの人生がキリストによって変えられていったわけなんですね。聖書は言うんですね。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力ですと。信じる者の歩みを新しくするわけですね。彼らの信仰はね、実を結びね、本当に良い証となり、周りに影響を与えるようになっていったわけですね。パウロは彼らの信仰の歩みに感謝していたわけなんですね。それと同時に彼らのために祈っていたわけですね。彼らの成長のために祈っていたっていうわけですね。それは一章の9節からなんですけども、続けてお読みしたいと思います。9節から12節、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように。また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を下げることができますようにと。彼らのね、成長を祈っていたわけですね。まずその一つは、霊的な知恵と理解力が与えられますように。この世の知恵や知識ではなくですね、霊的な神様からの知恵ですね。それは御言葉による 知恵であるわけなんですね。神様を信じる前ってね、やはり自分の思いで生きてきたと思うわけなんですね。自分の思い、考え、また周りの考えにね、流されてきたんではないかなと思うわけですね。でも神様を信じた者としてですね、御言葉に養われて、神の御心は何か、ね、クリスチャンはそのように神様の御心を求めるようになるのではないでしょうかね。そして新しい歩みにね、入っていくわけですね。神様の御心は何か、それは御言葉によって教えられるわけですけどもね、彼らもね、霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにと、御言葉によって神の御心が何か知ることができるように。でも知るだけではなしにですね、主にかなった歩みができますように、その御言葉にの実行ですね、信仰を持って従っていくという、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結ぶことができますように、主に喜ばれる歩みができますようにとパウロは祈っているわけですね。当然方向が示されても神様からの力が必要であるわけなんですね。あらゆる力を持って強くされてあるんですね。神様の力によって強められて歩んでいくようにと、そのこともね、祈っているわけなんですね。そして彼らがね、神様に強められて御心を行ってね、本当に喜びを持って神様に感謝を捧げることができますように、彼らの成長をね、願っているわけですね。健全な信仰の成長はですね、やはり正しい知識、御言葉によって導かれるわけですね、支えられるわけですね。そしてその御言葉を実行することによって自分のもの、身についていくわけなんですね。そして弱さの中に働く神様の力を経験して成長していくわけですね。そして神様に感謝を捧げるようになるわけですね。そのように彼らが成長していくことをね、祈っていたわけなんですね。私たちはどうでしょうかね。神の恵みにおいて成長するように、今年のテーマであるわけですね。私たち成長のためにね、やはりまず神様を仰ぐというか大切ですね。信仰が大切なわけですね。イエス様をね、仰ぐということ、そして御言葉を聞くということですね。御言葉によって養われる、そして御言葉に信仰を持って従っていくということ、神様から力を与えられてですね、成長していくわけですね。そして私たちは信仰の成長があるときにね、本当に神様に一歩一歩の歩みをね、神様に感謝をね、捧げるわけですね。神様との交わりが豊かにされていくわけですね。それが成長だと思うんですね。パウロは彼らの成長のために祈っていたわけですね。皆さんはいかがでしょうかね。主を仰いでおられるでしょうかね。御言葉を聞いておられるでしょうかね。また信仰を持って従っておられるでしょうか。神様の力を求めてね、祈っておられるでしょうかね。本当に一つ一つのことがね、なされていったときに、神様に感謝をして、皆をあがめて ておられるでしょうかね。私たちはそのようにパウロがここでコロサイの人たちのために祈っているようにですね、私たちも恵みによって成長していくものでありたいと思うわけですね。パウロはね、コロサイの人たちの成長のために祈っていたわけなんですね。そして私たちが信頼している御子がどのように素晴らしい方なのか、私たちが仰いでいる主はどのように素晴らしい方なのか、素晴らしい御子について彼は続けて語るわけですね。2番目に見たいのは御子による救いであるわけなんですね。一章の13節14節、一章の13節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この神の御子の、この御子のうちにあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ていますと、このように言ってるわけですね。御子による救いですね。私たち暗闇の圧政からね、愛する御子のご支配の中に移されたというわけですね。イエス様を信じる前はどうだったか、暗闇の圧政の中にいたというんですね。これは罪による支配ですね。罪と死に支配されていることを言うわけですね。後のところでも言われてるんですけどね、以前はかつて神から離れ心において敵となって悪い行いの中にあったと言うんですね。どんな状態だったか、神様なんて知らない、私は自分の考えで自分の意思で自分の力で生きていく、その結果悪い行いの中にあったというわけなんですね。しかしそのような暗闇の中にいた私たち、キリストは十字架でね、罪のその贖いを成し遂げてくださったわけなんですね。贖いっていうのは奴隷をですね、代価を払って買い戻し自由にするっていうことですね。罪の奴隷、死の奴隷にあったわけですね。そのような状況の中にいたわけですね。そこから代価を払って買い戻してくださったわけなんですね。聖書はこのようにね、あなた方が虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。キリストにあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けているのですというんですね。代価を払って私たちを買い取ってくださったというんですね。十字架のそれは贖いなんですね。イエス様が十字架で私たちの罪のための代価を払ってくださった。キリストはね、十字架と復活により罪と死に勝利されたわけなんですね。キリストは勝利者であり、私たちを救い出してね、解放してくださったというわけですね。モーセの時代、イスラエルはエジプトでですね、パロの圧政、苦しみの中にあったわけですね。奴隷の状態でありね、そこには自由がなく苦しみがあって圧迫があったわけなんですね。そのような中でモーセはですね、そのエジプトからイスラエルを解放したわけなんですね。そのようにキリストはですね、私たちを罪と死の暗闇から救い出してくださったって言うんですね。十字架の贖いを通して、そして暗闇の圧政から救い出してね、愛する御子の支配の中にどこに入れてくださったかなんですね。私たちは御子の支配の中に入れられたんですね。そこに置いてくださった、そこに立ててくださったわけなんですね。神様が愛しておられる御子の、御子キリストの支配の中に、 そこではキリストが頭となってくださりね、私たちを導き、私たちを守ってくださるわけなんですね。神様の愛の中に私たちを入れてくださったわけなんですね。聖書は神様は愛であるというんですね。神様は私たちを愛して、愛する御子キリストを送ってくださったわけなんですね。イエス様がバプテスマを受けられた時、天からこういう声がありましたね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。救い主を送ってくださった、それは私たちへの愛の表れであるわけですね。そしてそのキリストはね、私たちを愛して十字架にかかってくださったというですね。十字架はイエス様の私たちへの愛の表れであるわけなんですね。聖書はこのようにですね、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと。そして言うんですね、愛する者たち、神がこれほどまでに愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきですと。神の愛の中に入れてくださったって、暗闇の圧政、そこから光の方にね、御子の愛の中に入れてくださったというわけですね。私たちはそのように御子の素晴らしい、キリストの素晴らしい救いに預かったというわけですね。そして3番目に見たいのは、素晴らしいキリスト、卓越したキリスト、御子ということが言われているわけなんですね。どのようにキリストは素晴らしい方なのか、どのように超越した方なのか、一書の15節から18節なんですけども、一書の15節、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自分がすべてのことにおいて第一のものとなられたのですと。キリストがどのように素晴らしい方なのか語ってるのにね、御子は見えない神の形だというわけですね。ヨハネはこのように言ったんですね。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が解き明かされたの。そしてイエス様が言われたんですね。私を見た者は父を見たのです。神様はどんな方かわからない。そうですね、日本では神といってもどんな方かわからないわけですね。どういう方なのか、どういう人格を持った方なのか、曖昧ではないでしょうかね。どんな力を持った方なのかわからないわけなんですね。しかしイエス様を見たときに、神様はどのような方かわかるわけなんですね。いまだかつて神を見た者はない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのですって、ヘブル書では言うんですね。御子は神の栄光の輝きだ。いいんですね。太陽の光がね、地上に届くように、そのように、キリストにあって神の栄光がね、人の心に届くというわけですね。また、神の本質の完全な 現れたって言うんですね。私たちは福音書を見ていくときに、キリストを見るときにね、神様がどんな方か分かるわけなんですね。語られた言葉、行われた技、その人格にね、目を留めていくなら、神様がどのような方なのか。特に神様の私たちに対する愛はどのようなものなのか。神様が愛である。私たちはイエス様がね、人に接しられたその態度を見たときにね、罪人を憐れんでおられる、弱い者を憐れんでおられる姿、弱っている者をね憐れんで、憐れむだけじゃなしにね、手を差し伸べて助けておられる姿を見るんではないでしょうかね。弱い者、何が必要なんでしょうかね。助けが必要であるわけですね。そこから引き上げる必要があるわけですね。そのように愛の手を伸べて引き上げてくださるお方であるわけですね。御子は見えない神の形だって言うんですね。イエス様を見るときに神様をね、私たちは知ることができるわけなんですね。そして作られたすべてのものより先に生まれた方だっていうわけですね。私たちは皆神によって作られた非造物であるわけですね。しかし御子は非造物でなく、創造以前に存在された方、特別な存在であるわけですね。はるか超越したお方で、神のこの特権を持つ方であるっていうわけですね。そしてその万物は御子にあって作られたっていうんですね。万物、すべてのもの、一切のものが含まれているわけですね。すべてが御子によって作られたんですね。ここでは天にあるもの、地にあるものというわけですね。それらに目を向けるならばですね、私たちは作り主である御子の偉大さにね、気づくのではないでしょうかね。聖書は言いますね。天は神の栄光を語りつけ、大空は御手の技を告げ知らせるとね。神様が作られたこの天と地を見るときにね、神様の偉大さ、その力を覚えるわけですね。神様が作られた私たち地のものを見るときにね、神様の知恵を覚えるわけですね。いろんなものが精巧に作られているわけですね。動物であっても、また植物であっても、また私たち人間、神様が作られた私たち、本当に素晴らしいものではないでしょうかね。それだけじゃなしに、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたというわけですね。御子は創造主であり、万物の主である、すべての頭であるわけなんですね。そして作られただけじゃなしに、万物は御子にあって成り立っていますっていうわけですね。作られたばかりじゃなしに、すべてのものを保っておられるというわけなんですね。皆さんはどうでしょうかね。いろいろなものをね、ものを手にされたときにね、ああ、素晴らしいなと思われるんですね。しかし、それを保っていくことはね、作ることと同じほど力のいることじゃないかなと思うんですね。車を作るのにね、知恵がありいると思うんですね。でもそれを使っていくため、維持していくためにね、どれほどの力がいるのかって、私は同じほど力がいるのではないかなと思うわけですね。神様はね、作っただけじゃなしに、すべてを保持しておられる、保っておられるんですね。この天と地は守られているわけなんですね。 成功に動いているわけなんですけども、聖書はこのようにですね、主はこう仰せられる、もし私が昼と夜とに契約を結ばず、天と地の諸法則を私が定めなかったのならと。天と地はね、守られてるんですね。神様が守っておられるというわけなんですね。そしてね、ダニエルはこう言ったんですね。神の皆は常しえから常しえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え。ヘブル書ではね、着物を着替えるようにね、この時をね、四季をね、こう、着替えられる、あるわけですね。神は季節と時を変え。続いてはね、王を廃し、王を立て。知者には知恵を、理性ある者には知識を授けられる。王を廃し、王を立てると言われているわけですね。これは、ダニエルの時代ですね、バビロンが治めていたわけですけども、バビロンの後、メドペルシャが起こり、ギリシャが起こり、ローマが起こるというね、そのことを神様は予言されたわけですけども、ダニエルは言うんですね、神が王を立て、また王を廃するんだ。すべての権威を持っておられるのはこの方なんだと言っているわけですね。その大きなことだけじゃなしに、小さなことにも神様は関心を持っておられ、権威を持っておられるんですね。イエス様は言われましたね。空の鳥を見なさい。あなた方の父がこれを養っていてくださるのですと。2羽のスズメは1アソリオンで売ってる。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることがありませんとあるわけなんですね。すべての支配と権威の頭であるわけですね。すべてを作り、すべてを保持されているお方、守っておられるお方であるわけですね。すべての頭であるキリストですね。それが教会の頭であると言われるんですね。18節。また、御子はその体である教会の頭ですと。キリストはね、御子はね、教会の頭となって、守り、導いてくださるわけですね。教会はどのようにしてできたのでしょうか。教会はね、あなたは生ける神の御子、キリストですと、そのように信仰する、信仰告白する人たちの集まりですね。ペテロがね、イエス様に対して告白したんですね。あなたは生ける神の御子、キリストですと。イエス様はその信仰告白の上に私の教会を建てます。言われたんですね。教会はね、イエス様は救い主を信じる人の集まりですね。主が私たちを救いへと導いてくださり、私たちを世から呼び出して集めてくださったわけですね。その教会の頭となって、キリストが守り導いてくださるわけですね。教会を立て上げていってくださるわけですね。そして神様の栄光を表していってくださるわけですね。御子はその体である教会の頭です。頭となり守り導いてくださるわけですね。そして私たち一人一人を生かしてくださるお方であるわけですね。私たちは御子によって作られた世界に住んでいるわけですね。御子によって守られているんですね。御子によって罪が許され、御子と共に生きるものとされたわけですね。そして御子のために生きる存在とされたわけですね。私たちの キリストはね、救い主はね、キリストはすべての支配と権威の頭ですと。すべての支配、すべての権威、それを手に収めておられるお方であるわけですね。その方が教会の頭となって私たち一人一人を導いてくださるわけなんですね。私たちはこの頭であるキリストをね、見上げて歩んでいきたいと思うわけですね。私たちが見上げている主はね、どのように偉大な方なのか。すべてを作り、すべてを保持されている力のあるお方なんですね。信じる者に恵みを授け、力を与えてくださるお方なんですね。私たちは、主の御心は何なのか、主に喜ばれる道は何なのか、本当に御言葉によって教えられたいと思うんですね。そして信仰を持って従っていきたいと思うんですね。力のある主が私たちに力を与えてくださるわけですね。私たちを一歩一歩導いていってくださるわけですね。私たちはその神様にね、感謝を持って本当に仕えていきたいと思うわけですね。すべての頭であるキリスト、それが私たちの主であるわけですね。私たちはこの主を仰いでね、御言葉に導かれて一歩一歩強められて歩んでいきたいと思うわけですね。それでは一言神様にお祈りをお捧げしたいと思います。天の神様、すべての支配と権威の頭であるキリストが私たちと共に歩んでくださることを覚えて感謝いたします。私たち一人一人を導き、力を与え、成長させてくださることを覚えて感謝いたします。どうか私たち一人一人が一歩一歩信仰を持ってあなたに従っていくことができますように、どうかお一人お一人の信仰の歩みを豊かに祝福し導いてくださいますように、感謝し尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
素晴らしいイエス様の御名を賛美します。それでは那智様へ長胸を賛美して祈りたいです。神様が導かれている方があれば応答いたしましょう。一節、那智様長胸すえつくり我が主よ、我はた長手のうちに キリストはすべての支配と権威の頭です。天の父様、 素晴らしい主イエス様のお名前を心より賛美いたします。私たちの罪を負い、十字架で血を流し、葬られ、三日目によみがえり、今も生きて私たちのためにすべてのものを支配し、そうして取りなしてくださることを感謝いたします。私たちはさまざまな試みに遭い、悲しむ時がありますけれど、すべてを支配していらっしゃるイエス・キリストをいつも仰ぎ見て歩むことができる、イエス様の尊いお名前によりましてお祈りいたします。